お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎年何十万人ものオーストラリア人が仕事や教育、ライフスタイル、家族またはより良いコミュニティサポートを求め他州へと移住します。オーストラリアでは州やテレトリーによって法律や規制、サービスプロバイダーが異なるため、チェックリストがあれば引っ越しをよりスムーズに行うことができるかもしれません。オーストラリアでは他州への移住者が増加傾向にあります。オーストラリア統計局によると、オーストラリア生まれの人よりも海外生まれの人の方が国内で移住する傾向が強いといいます。海外への移住はその国で暮らすための重要なプロセスが様々ありますが、他州への移住も同じくあらゆる手続きがあります。セトルメントサービスプロバイダーであるエイムズオーストラリアの広報マネージャーローリー・ノエル氏は、他州へ移住する場合、来合した際に行ったステップを改めて見直す必要があると説明します。オーストラリアは連邦国家であるため、州ごとに制度やサービス、法律が異なります。そのためオーストラリアに到着した際に、いずれかの州で手配したことの多くは、州をまたぐ移動の際に再度手配する必要があるでしょう。ローリー・ノエル氏でした。引っ越しのチェックリストには、政府機関、銀行、州またはテリトリーの運輸局、その他のサービスプロバイダーへの住所変更登録などが含まれます。ノエル氏によると、ほとんどの変更はオンラインで簡単にできるといいます。まず第一に当たり前のことですが、住所の変更があります。友人だけでなく、銀行をはじめ何らかの支払いを受けている場合は、センターリンクの住所も変更する必要があります。また特定のビザを取得している場合は、移民局に新しい住所を知らせる必要があるかもしれません。メディケアも住所変更が必要です。そのため転居届を出し、古い住所から転送されるよう手続きするのも良いでしょう。ローリー・ノエル氏でした。パラビー・タッカーさんはインドからシドニーへと移住した後、キャリアの機会を求めてメルボルンへ引っ越しました。彼女は予想外の出費に驚かされないように、事前に引っ越し予算を立てることを進めています。州から州への大きな引っ越しでしたので、引っ越しに関しては予算を決めておくことが重要でした。今回の引っ越しには1万ドルほど使いました。予算をそれほど重要視しないこともありますが、これは重要なことです。パラビー・タッカーさんでした。また各州やテリトリーには、自動車登録や運転免許証に関する独自の規則や規制があるため、これらの書類の変更やトランスファーが必要になる可能性が高く、その際には手数料がかかる場合もあります。もちろん運転免許証の書き換えも必要で、ほとんどの州ではそのために3ヶ月ほどの猶予があります。交通機関について言えば、州によって交通ルールが異なるのは明らかです。特にビクトリア州は路面電車が多いのが特徴です。ですから、その土地特有の交通ルールについて調べておく価値があります。また公共交通機関のシステムも違えば、切符の買い方も違います。ローリー・ノエル氏でした。オーストラリアでは投票が義務付けられています。引っ越しをするたびに選挙人名簿の住所変更をしなければなりません。ノエル氏によると、オーストラリア選挙管理委員会は、登録情報を更新するための様々なオプションを提供していると話します。オーストラリア選挙管理委員会に引っ越しすることを報告し、新しい州に自治体に到着した後は、その州で投票できるように登録する必要があるでしょう。厳密には選挙権は強制なので、資格があるのに登録しないと罰金を取られることもあります。ローリー・ノエル氏でした。オーストラリアでは住んでいる場所や通っている学校の種類に関係なく、全国共通のカリキュラムがあります。しかしエイムズのローリー・ノエル氏は、学校の期間や証明書、科目は様々であるため、事前に調べておくことで入学に役立つと提案しています。子どもがいる場合、または大人で訓練や教育を受けている場合、引っ越し先の州や制度について事前に調べる価値はあります。例えば州によって学期や休みの期間が異なるほか、提供される科目やコースも違います。そのあたりを把握しておくと良いでしょう。ローリー・ノエル氏でした。またタッカーさんは、保険料やサービスプロバイダーが州によって異なる場合があるため、引っ越しをする前に保険会社に確認することを勧めています。 ビクトリア州の法律と規制のため、保険会社がより多くの健康保険料金を請求していることに気づきました。ある州で営業しているすべてのプロバイダーが、他の州でも同じサービスを提供できるかどうかを確認する必要があります。州によってサービスは異なるし、オペレーターも異なるからです。パラビー・タッカーさんでした。移住してきたファミリーにとって、文化的なコミュニティグループに参加することは、支援ネットワークを築いたり、新たな土地に関する情報を得ることができる素晴らしい機会です。タッカーさんは実用的なアドバイスを得るために、ソーシャルメディアのプラットフォームが役に立ったと話します。
So basically, I posted my query on Facebook.
基本的に Facebook に問い合わせを投稿すると、みんな親切にたくさんの提案をしてくれました。私たちにとって最も重要だったのは、都市に近いということに気づきました。ですので、地方部への引っ越しは選択肢から外れました。パラビー・タッカーさんでした。またこのようなソーシャルメディアコミュニティのほかに、セトルメントサービスや移民リソースセンターも支援を提供していると、ノエル氏は説明します。政府は翻訳通訳サービスを提供しており、無料で利用することができます。それもオンラインでアクセスできます。また地元の移民リソースセンターやビクトリア州のエイムズのような組織に問い合わせれば、手助けをしてくれるでしょう。ローリー・ノエル氏でした。最後にオーストラリアは世界で最も厳しい検疫法があり、州をまたいで移住する場合にも適用されることを覚えておくのが重要です。禁止されている可能性のある植物や動物製品、農機具などは置いていくことをお勧めします。詳しくはオーストラリア政府のインターステイトクワランティンウェブサイトをご覧ください。以上、ハリタメータのレポートを SBS 日本語放送の大場由美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。